FM, FM, YY.
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
こちらは FM ワイワイです。 FM ワイワイの放送時間はお昼の12時から夜の8時まで、12時から8時までです。 FM ワイワイでした。
世界の国語で神戸長田からお送りしています。FMYY は1995年阪神淡路大震災の助け合いの心から生まれました。 FMYY は私にとってのそれぞれの思いを発信できる貴重なメディアです。
这里是 FMYY 互联网广播电台，我们在神户市长田区海运町英曲交流中心为大家做广播。
こんにちは。関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室4年生の卒業政策を皆様にお届けいたします。この番組は山中隼人ゼミの提供でお届けいたします。さて今日もですね、担当者が来ています。自己紹介お願いします。
はい、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中研究室の石田翔太です。
はい、あなたの作った作品のタイトルをご紹介ください。
はい、地元密着フェスティバルが活性化させるものです。
それはどういう意味ですか？
はい、私の 地元地域伊丹市において音楽フェスティバルがありまして、それが活性化させるものを、代表さんに聞いてきました。
どこで開催されるんでしょうか？
はい、伊丹市の小屋池公園という場所で開催されていまして、入場料が無料になっていまして、特徴的なのが、市民が参加できるという点であって、全員をクリエイターとして代表さんは見ていて、うん、その人たちがアートや装飾というものをして、そのフェスティバルを盛り上げています。はい、はい、
ではまずはその、取材してきた番組を皆さんに聞いていただきたいと思いますが、
はい、
タイトルをもう一度お願いします。
はい、地元密着フェスティバルが活性化させるものです。
皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中研究室の石田です。今回私は音楽やダンス、アートなどの多文化な芸術と地元地域を結びつけるような活動をしている方に取材をさせていただきました。インタビューを受けてくださったのは兵庫県伊丹市の小焼公園という場所で毎年夏に伊丹グリーンジャムという関西最大級の野外音楽フェスティバルを主催している大原悟さんです。伊丹グリーンジャムとは入場料を無料とし、音楽アーティスト、イラストレーター、伊丹市周辺で店を開いている方々、さらには一般市民の方がクリエイターとして参加している地域密着型のフェスティバルになります。会場ではイラストレーターが描いた絵や装飾が壮大に広がっており、多文化的な雰囲気を醸し出しています。その中で音楽アーティストによるライブや市民によるパフォーマンス大会やフリーマーケット、伊丹で店を開いている人たちの出店があり、広大な敷地いっぱいにイベントが繰り広げられています。そんな伊丹グリーンジャムを主催している大原さんはもともと音楽活動をされていた方で、地元にフェスがあったらいいなという気持ちから行動に移し、このように関西最大級のフェスティバルを立ち上げました。今では海外のフェスティバルからも招待を受けており、活動の幅をより広げています。そんな大原さんに 伊丹グリーンジャムが持つ意味ということをテーマにインタビューしました。そこから市民と芸術を作ることでどのようなものが生まれるのか、そして市民に与える影響というものをお伝えできればと思っています。スケジュールの事情で伊丹グリーンジャムビルディングという事務的な拠点になっているビルの2階にあるカフェで録音することになったため、少々音が混じっていますがご了承ください。それではお聞きください。どうぞ。今回は伊丹グリーンジャム代表の大原悟さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では大原さんから、伊丹グリーンジャムについての説明を最初にお願いしたいと思います。
伊丹グリーンジャムの説明は、2014年、5年前ですね、2014年から兵庫県の伊丹市でやっている無料の野外音楽フェスになります。はい、そこからのさらに深い説明はインタビュー進めながら理解していってください。
はい、ありがとうございます。では早速質問をしていきたいと思います。では最初に、伊丹グリーンジェムまたはグリーンジェムビルディングを作り上げた理由というのを教えてください。
はい、伊丹グリーンジャムは、伊丹グリーンジャムとグリーンジャムビルディングっていう今2つの、キーワードが出ましたけど、もう伊丹グリーンジャムは、先ほど言ったように無料野外音楽フェスで、グリーンジャムビルディングっていうのはその伊丹グリーンジャムを作っているメンバーで運営している伊丹の駅前にある古いビルでして、でその中にカフェとか、絵画教室とかがあるビルになります。で、伊丹グリーンジャムを始めた理由は、僕も地元は伊丹なんですけど、ずっと若い頃から、バンド活動とかをしていて、で周りにもダンサーとかイラストレーターとかいろいろそういう俗に言うなクリエイターみたいな子たちが、クリエイターの卵みたいな子たちがたくさんいたので、そのみんなで地元でフェスしたいよねって言って、初期衝動的に始めたのが理由です。なので、正直最初の時点で、音楽フェスをして街を盛り上げたいとか地域を活性化させたいとかいうのは特に理由としてはなくて、本当に単純に音楽フェスが地元でやりたいっていう初期衝動で始めたのが理由です。
なるほど、うん、ではその活動をしていく中で自然と地域活性がなされていったっていうことですか？
うん、活動していく中で自然と地域活性がなされていったっていうのと、活動していく中で、結果的にその音楽フェスっていうものを地元で成立させるためにはいろんな人の力が必要になってくるので、関わる人たちが増えてくる。でその関わる人たちの総称を町と捉えた時に、自然と町との関わりを意識せざるを得ない状況になってきて、結果的になんか町とか活性とかっていう部分にもちょっと考え出したっていうのが経緯ですね、う
ん、ありがとうございます、
はい、
では次の質問に移らせていただきます。
はい、
アーティストだけではなく、その伊丹市民も巻き込んで市民もエンターテイナーとして開催する理由っていうものはあるんでしょうか？
多分これは2つあって、1つはなんだろう、こういうまあローカルな地域でフェスをやる以上、これはまあ多分どのフェスも通ってる道なんですけど、絶対、地元の理解がないと成立しないんですよね。当然音の問題もあるし、こんな、会場内のなんだろう、スタッフの数が足りないとか、こういうスキルが足りないとかいう時にどうしても地元の人の力が必要になってくるし、なので、そもそもが地域の人たちと一緒に作り上げないと形にならないし、おそらく継続もできない。なので、地元の人たちと一緒にやるというのは必然、音楽フェスをやる上ですごい必然かなと思ってるっていうのが一つと、もう一個の理由として、 グリーンジャムのコンセプトとして、なんだろう、さっきからクリエイティブとかクリエイターって言ってますけど、僕のそのクリエイティブとかクリエイターっていう捉え方はすごく広くて、例えば、子育てをしているママさんとかも僕はある種クリエイターだと思って、思っていて、で、僕もまあ子供はいますけども、でも実際家で、子育てをして、育児をしてっていう、要は現場の実務をやっているのはママさんたちで、それを考えると、例えばじゃあキッズエリアを作りましょうってなった時に、誰が一番そこのノウハウを持ってるかって考えた時に、ママさんであったりなわけで、そういうことを考えていくと、絶対誰もが、人より少しでもいいから特化しているスキルっていうのはあって、そのスキルを1万人2万人の人たちに表現しようよっていうのがグリーンジャムのコンセプトなので、なのでいろんな市民の人たちと出会って対話して、で意外と本人たちも、あ、自分は他の人よりこういうところがちょっとはスキルあるんやってことに気づいてなかったりするから、そういうところをこう引っ張ってあげて、でグリーンジャムというフィールドで表現、する場をこう作ってあげるというか、うん、まあ、あげるって言ったら上からですけど、で、結果的に1万人2万人の人たちに対して自分のスキルで表現したことで楽しんでもらう、喜んでもらうっていう経験をすることで、すごく大げさに言うとすごい幸福な社会というか豊かな社会になるかなと思ってやってるので、なのでいろんな人を巻き込んでやるというのは、グリーンジャムにとって、必然的なすごい重要な、ものになってます。はい、
はい、ありがとうございます。そうですね、あの私たち市民としても、うん、そういう場があるということがすごく楽しみでもあり、うん、地域に貢献しているなというふうな感覚を得られるので、うん、素晴らしい考え方と活動だと思います。
なるほど、
はい、ありがとうございます。はい、それでは次の質問に行かせていただきます。はい、そのグリーンジャムを創設したわけなんですけれども、うん、創設した理由はその、うん、
思いつきですね、
でやると言ってたんですけれども、うん、その創設してからは常に地域活性であったり、うん、痛み市をどうやって変えていこうっていう風な意識を持って活動していますか？
うん、しています。石田君は、ご兄弟がいますか？
はい、います。
いますか？
はい、
ご兄弟の、が例えば困ってたり、まあ、逆に困ってるじゃないにしても ご兄弟を喜ばしたいなと思った時に、その兄弟に何だろう、誕生日ならプレゼントをサプライズしてあげたりとか、例えば兄弟がサッカーが好きだったら、一緒にサッカーしようぜっていう楽しむ場を作ったりとか、それって、家族活性なんか別に考えてないですよ。単純に好きな愛してる兄弟をと一緒に楽しみたい、喜ばしてあげたいっていう気持ちだけじゃないですか。
そうです、うん、
でもそれって、バリ広く言ったら家族活性じゃないですか。
そうです、
ね、うん、家族活性 をする行動をしてるじゃないですか。
はい、
それと一緒な感じですね、僕らがやってると、うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
自分がやりたいこと、うん、それを巻き込んでいったら、うん、伊丹市民が集まってきてくれた、
うん、
そして仲間も集まってきてくれた、うん、それがグリーンジャムになったっていうことです
。そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではそのグリーンジャム、そしてこの伊丹市全体というのを今後どのように変えていきたいかというのをお聞きしたいです。
変えていきたいか、変えていきたいか、
もしくは変えていかずに、うん、どうしていきたいか。
もう繰り返しになっちゃうんですけど、すごい抽象的なこともあっちゃいますけど、こう個人一人一人を認めてあげる土壌を作りたいというか、やっぱ人それぞれ価値観があるので、自分の価値観に沿わない人とか合わない人っていうのは、受け入れにくい、受け入れられにくいくて、で日本人は特にそれがすごい随所だなと思ってて、 それは多分島国やからなんですよね。で多国籍な国でもないし日本は。でもなんか アメリカとかすごいいろんな国の人が集まっているようなところで育った人たちとかってすごいキャパシティが広いから受け入れの幼少の頃からいろんな人がいるところで育ってるからね、なので全然感覚がやっぱ日本人とちゃうなと思ってて、でそれを考えた時にまずはグリーンジャムを通していろんな人が受け入れられる文化を作りたい。で その文化が出来上がった時にすなわちいろんな、感覚の人いろんな個性の人いろんなスキルの人が活躍できる環境が生まれるのかな社会が生まれるのかなと思ってるので、それを実現したいというのがずっと目標にしているコンセプトですね。
ありがとうございます。ではグリーンジャムをより大きくしていきたいというふうな意思で、
イベント規模ではないですけど、でもそれは、イベント規模を大きくしたいわけではないんですけど、グリーンジャムで発信しているコンセプトをいや価値観っていうものをの認知を大きくしたい、っていう感じかな。
はい、はい、その受け入れる許容範囲というものをもっと広くしていきたいというふうな。
そうですそうです。なのでね、グリーンジャムでね、やってるようなことって会場内でねやってるようなアートとか、音楽とかね、あと来場者の人の立ち振る舞いとかねで、実はもしおそらく、グリーンジャムがやってない普通の日の通常の日の小焼け公演で行われてたら、もしかすると行政にクレームが入るようなこともしてるかもしれないんですよ。で多分実際してるんですよ実際しててね、別に法に触れることじゃないですよ。法に触れることじゃないけど、例えば、パッと見本物の木に直接イラストを描いたりとかね、一応偽物なんですよ。偽物なんですけどパッと見に、ほんまに本物っぽい木なんですよね。でそれで実際クレーム入ったんですよ。木にペイントしてるやつおるっつって。でも、それは実は偽物で、でおそらく通常の日に、そんなことをしてるやつがおったら多分 10本や8本じゃ聞けへんぐらい行政にクレームとか苦情が入ると思うんですよ。こんなしてるやつおんぞっつって。でもグリーンジャムの日はどうかっつったらクレームが入ったのは1件だけなんですよね。でおそらく 70%、80% の人はそれを写真撮ってインスタに上げてるんですよ。これって価値観通常の時と変わって思ってるんですよ、みたいな、実はあなたの悪やと思ってることとか正義やと思ってることって、要はグリーンジャムっていう環境があったら晴天してしまう。通常時は悪やと思ってることを環境さえ変わってしまったら写真撮ってインスタ上げてまうぐらいのなんかいいことではないけども、めっちゃ素敵やんっていう感覚に変わってしまうと。だから実はあなたの感覚って、あなたが悪だと思ってること正義だと思ってることって対して、一概にそうとも言えないんじゃないのみたいなっていう許容範囲をに気づいてほしいというか、
分かりました。では次が最後の質問になるんですけど、
はい、
その今まで聞いてきた音楽フェスであったりアートにある力っていうのはどう考えていますか？
やっぱり、僕個人的にはいろんな人の価値観があると思うんですけど、僕個人的な価値観としては先ほど言ったように視点を変えてくれるものというか、視点を変えさせてくれたり、先ほど言った価値観とか、自分の正義とか悪とかっていうものの感覚とかっていうものをに対していい意味で疑いを持たせてくれるものというか、だから、自分のキャパシティを人としてのキャパシティを広げてくれるものかなと思ってます。で一人一人がそういった許容のキャパシティが広がっていけば、 おそらくいい素晴らしい世の中になるんじゃないかなと思ってるので、そういう意味ではものすごく人間にとって必要不可欠なパワーを持った表現方法じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ということで今回は大原さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。大原さんがおっしゃっていたように、伊丹グリーンジャムに含まれているような芸術は個々の許容範囲やキャパシティを広げてくれるものであり、さらに誰しも一人一人をクリエイターとして扱うことで、伊丹グリーンジャムに参加してもらいながら個人の可能性を引き出すような場を作ることができており、それによって地元民の理解を得ているのです。なので伊丹グリーンジャムとは、誰もがクリエイターになることができ、芸術に触れることによって普段から目で見ている自分の価値観をより広げてくれる場であるのです。伊丹グリーンジャムはこれからも許容範囲が大きくなっていき、伊丹市周辺だけではなく、より多くの地域からもクリエイターや来場者が増えていくことでしょう。伊丹市を中心により多くの人々を活性化させていくと私は思います。今回聞いてくださった皆様もクリエイターになれる可能性は大いにあります。普段触れることのない世界に踏み込む手段として伊丹グリーンジャムに行ってみてはいかがでしょうか。気になる方は伊丹グリーンジャム .com で検索、またインスタグラムもやっているようですので、ぜひフォローをしてみてください。それではこの番組を聞いていただきありがとうございました。石田でした。
はい、今聞いていただきました。もう一度制作者お名前をどうぞ。
はい、石田翔太です。
もし気になったらまた行ってきてくださいということでしたけれど、これは今年も開催されるんでしょうか。
はい、はい、今年の9月22日と23日の2日開催しています。
場所の方もご紹介ください。
はい、兵庫県伊丹市の小屋池公園というところでやっていまして、小屋池の読み方が結構難しいので、紹介するんですけど、昆虫の昆に太陽のように池ですね。
はい、
アクセスの方は、阪急伊丹または JR 伊丹駅から、バスで行けると思いますので、よろしくお願いします。
はい、この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミの提供でお届けしました。こういうものが広がっていくといいですね。
はい、
では、この番組を終了いたします。ぜひまた YouTube いろいろなところで、検索していただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。